伝道者の書です。伝道者の書14節を開いてください。1章の14節を開いて、ください。今日から伝道者の書を読んでいきます。で、午後に1章から4章までを1節ずつ見ていきますけれども、14節に注目してください。私は火の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ、風を覆うようなものだと。私たちは先週まで箴言を学んできて、その多くがソロモンによって書かれたものであることを知っています。で、この伝道者の書も同じソロモンによって書かれたものなんですけれども、いかがでしょうか。伝道者の書と書に出てくるこのソロモンの思いと箴言に出てくるソロモンがまるで別人のようにですね、大きく違ってしまっている。その悲しみと虚しさ、苦み、それに満ちた晩年であったわけなんです。ソロモンはその若い時に、父ダビデが死んだ後にその大きなイスラエルの国を治めなければならない時に主に聞かれたんですね。あなたは何が欲しいかって。で、ソロモンは民を裁くための判断の力をお与えくださいと願ったんです。治めるその裁判とかですね、治める力をお与えくださいと願ったんです。で、それが御心にかなったと書いてあります。で、主はソロモンが長寿を求めず、富を求めず、ただ裁くための判断力を求めたので、それを与えようと言われました。で、それだけではなくて、あなたが求めなかった富や誉れ、これも与えようと、そして主の命令を守ったら長寿も与えようと約束されました。それでソロモンはその当時の国々の中で最も偉大なものとなり、知恵があって富も与えられて名誉と栄誉も与えられました。で、このソロモンの話をですね、新約聖書にあるイエス様の言葉に置き換えると、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますということであります。ソロモンは神の国をそのイスラ、神を通して治めていくという、そのそれを第一に求めたので、それだけではなく加えて他の王としての栄誉ですね、富とか力とかそういうものも与えるよと言われたわけなんです。ところがソロモン自身が次第にその優先順位があべこべになっていったんです。神の国とその義をまず第一にのこの優先順位があべこべになって、神から与えられたその後で与えられた、加えて与えられたものの方に目が行ってしまったんですね。彼はこの伝道者の書を読むとですね、決して神ご自身を捨ててはいません。その神に対する信仰を捨ててはいませんが、神から与えられた賜物、その能力ですね、そっちの方に目を留めて、主との関係、主ご自身との交わり、これがおろそかになっていったわけなんです。知恵が神によって与えられたわけなのに、神を求める、神を求めるんじゃなくて、その知恵そのものに目を留めていったと。 だから賜物にしか過ぎないこの知恵を神ご自身から切り離して求めていくわけなんです。で、これが私たちキリスト者がいつも持っている危険であります。それは何かというと、神との関係、イエス様との関係よりもイエス様が与えてくださるその賜物により頼んで生きてしまうという危険性であります。で、私はこの学びを始めるにあたって、自分の人生のことをこう思い直す、きっかけが与えられました。このように今御言葉を伝えています。で、これを決心したのがクリスチャンになって1、2年経ってからです。これからの人生長いですよね。で、特に大学生だったので、これから何をしていこうかということをいろいろ考えていくときに、死ぬときにこれをやっていたら後悔しないだろうというものを考えたんですね。御言葉を伝えていたら後悔しないだろうと、ちょっとね、怖かったんです。御言葉に沿って生きてなかったらそれこそ恥だなという恐れはあったんですけれども、この御言葉を伝えて、そして死ぬ時になってこれをやっておけば後悔はしない、報いがあるというのが献身というのは、つまり福音を伝えていくということですね。その動機、きっかけとなったんですね。けれどもですね、偉大な説教者の最後の時を見て、とても砕かれました。2013年、2年前ですね、私はアメリカのカリフォルニアにいました。そこで牧師会議、パスターズカンファレンス、その時はパスターチャックの最後の参加した牧師会議になりました。で、彼はその命の、どこだったっけな、黙示録のですね、3章から、開かなくていいですけども、彼の名を命の書から消すことは決してないというこの言葉を引用してですね、からですね、自分の行いによって天に入ることは決してできない、しかし私が与えられている義というのは自分の義ではなくてイエス・キリストが私にくださった義なんだ。だから、よくやった忠実な良いしもべよと、私が何かしたからではなくて、イエス様が私のために死んでくださったその義によって、信仰によって認められていくんだと、涙を流しそうになりながら話しました。死ぬにあたって、その後で、だから数ヶ月後に、だから6月でしたから、それ6月だっけ7月だっけ7月か、そして4ヶ月ぐらい後にですね、天に召されたんですけれども、これだけ用いられた方が自分の罪が許された、神の前に義と認められる、これを切に求めたんですね。で、もう一人、マーチン・ロイド・ジョーンズっていうイギリスにおける、もう全盛期で最も偉大な説教者だと言われている人も、彼は言ったんですね。説教者が試されるのは自分が説教ができなくなった後にどうするのかということだ。つまりもう年を置いてできなくなったと。だから自分の活動により頼むのではなくて、神との関係により頼んでいるかどうか。彼も同じです。自分は罪が許された罪人です。恵みによって救われた罪人です。これを死ぬ前に言うことができるかどうか。で、それで私もクリスチャンになって間もない時に立てた、そういう決心があったんですけれども、 大きな軌道修正をしなければいけないということが分かりました。神との関係なんですね。これが自分がしていること、神から与えられている賜物と恵み以上に大事なんだということを教えられたんですね。それでソロモンはそのことに失敗した人であったわけなんです。主との関係よりも主の与えられたこの付随しているものに注目していった、知恵そのものを求めていってしまって、世の中のことを知りすぎてしまったんです。それで疲れてきました。心が疲れ果てました。で、知恵を求めていったので、今度は疲れていったので、今度快楽に走るんですね。で、快楽に走った時にはもう愚かなものだとすぐ分かりました。実に愚かであると彼は言ってます。で、次に事業ですね。いろんなものを作って、庭園を作ったりですね、もういろんなものをこの、後で残るようなものをやっていったんですが、全てを完成させた後でものすごく虚しかったと彼は言ってます。後継者である息子がその事業を受け継ぐことができるかは全く保証がなかった。全部台無しにする可能性があり、事実私たちは聖書を読むと台無しにしてしまったんですね。彼はリハブアムという息子がいましたが、苦味が出てきたんです彼は。で、それで一章の14節に、私は火の下で行われた全ての技を見たが、なんと全てが虚しいことよ、風を追うようなものだ。で、これから始まる、この空の空から始まってこの言葉があって、そして伝道者の書は12章で終わるんですけれども、その人がどんどん老いて死んでいくっていう話がある。その前にですね、この11章の最後のところで若い人に対して話しています。で、若い人に対して、あなたは自分の赴くままに、自分のやりたいと思うままにやってみよと、そしたら神の裁きを受けることになるよというふうに彼は言ってるんです。つまり何かというと、彼は晩年にもう年を老いているときに後知恵があったわけですね。後知恵、若者であれば将来に対する希望があります。これから新たな道が切り開かれているという期待があります。で、これからどういうふうにやっていこうか、ああいうふうにやっていこうかといろいろ追求していくのが若者でありますが、ソロモンこそがあらゆるものを追求した第一人者で、一人者であります。知恵や学問もあり、事業もビジネスですね、快楽ですね、エンタテですよ、富、お金ですよ、これ全部を持っていた人なんです。これをすれば意味があるかもしれないと思っていることを全て行って、その結果彼の出した結論が、空の空、伝道者は言う、全てが空と。ですから私たちはソロモンの言葉に耳を傾けるべきです。キリストとの関係抜きでこの地上に起こっていることを求めていったら、必ず虚しさしかないんだということなんですね。ソロモンがこの伝道者の書で神の言葉を使っています。神で、ヘブル語はエロヒムですね。けれども、ヤーウェ、主の名が出てこないんですね。主の名が出てきません。この箴言のところには、この新改訳の聖書ですと太字になっていて、主ですね、これは主の名前ですけれども、神の名前ですけれども、これが一つも出てこないですね。これがですね、クリスチャンにとっても危機なんですよ、危険なんですよ。神は信じているけれども、個人的な必要に関わってくださる、実際に友達と話すかのように、親と話すかのような、人格と人格を持った会話がない関係になって、いつの間にか行くという危険なわけなんです。そのまま持ってました、神は信じていましたが、その個人的に関わる ことができないほど世の中を見てしまって、その厳しさを見て、過酷さを見て、苦々しくなり、怒りを持ち、悲しくなり、虚しくなりと、その気持ちが前面にありましたから、いっぱいになってましたから、神様は信じてるんだけども、かろうじてなんですね。で、もう一つ、ソロモンがこうやって霊的に後退しています。英語ではね、いい言葉があるんですよ。バックスライド。バックにスライドする。後ろに どういうイメージですかね。バックスライドっていうと後ろにこうですか、わかんないけど 後ろにスライドするって意味ですね。で、後ずさりしてしまうんですね、霊的に。で、そのキーワードがですね、鍵となる言葉が14節で、火の下で、英語で言うと、under the sun。火の下で、太陽の下で。つまり、地上で起こっていること、その太陽の元で起こっている、目で見えること、これの話を彼は、伝道者の書ではしていきます。3章の11節には、神はまた人の心に永遠の思いを与えられたとは言っているんですけれども、永遠のことを話すのではなくて、この地上で観察のできることに焦点を合わせて言っているわけなんです。つまり、死んだ後どうなるのか、その後のことは入っていない、考慮に入れられていない、だから絶望しています。今の命しか見ていないので、絶望しか出てこないんですね。で、それで火の下で起こることを彼は求めていき、まずは知恵を求めたって言ったら、18節を見ると、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増すと言っています。特にこれは今起こっているかもしれません。どうしてかというと、私たちは情報がなく平等化されましたね。その今までは特別な専門家でなければわからないような情報が、インターネットを通してもう今すぐに手に入る、やろうと思えば簡単に手に入るようになり、私たちは知っているものがあまりにも多くなっています。どうでしょうか。私も戦ってます。毎日のように入ってくるニュース、そしてかなり詳しく話してくれちゃってます。それで今まではね、なんとなくこういうものがあるかなっていうのが、もっと一体何が起こってるかっていうことを教えてくれるものが数多くあるわけです。で、そうするとですね、落ち込むんですね。表向きは良さそうなお花畑のような美談ではなくて、ドロドロとした現実が見させられるわけです。悩みが多くなり、悲しみを増します。で、ここでキリスト者であればですね、クリスチャンであればどういうふうに見ていくか。でも、その中にイエス様来られたよね。その中に来られて、人間のその汚いもの、ドロドロとしたもののど真ん中におられて、ついに十字架につけられて、イエス様はそこでも神様に祈られて、この人たちをお許しください、何をやってるかわからないのですと。ここに愛がある、希望があるんですよね。こうやって見ることができるわけです。しかし、ソロモンはその永遠のその火の下以外のところの視点がないので、絶望しか出てこないわけなんです。で、今度彼は快楽を味わったと、さっき話しましたように、2章の2節と3節に、笑いか、馬鹿らしいことだ、快楽か、それが一体何になろうと。そして、私は心の中で知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけようと考えたと。知恵を求めて、この頭の中では、とっても彼は頭のいい方ですから、いい人ですから、いろいろと日常は王の任務を務めたでしょう。けれども、今度体の方にお酒を入れてですね、そして楽しんでみようと思ったら、非常に虚しかったと。お酒を交わす、そして笑っている、時々羨ましくなりますね。で、クリスチャンになってもですね、この霊的な生活に満足できない時には、 周りの人たちがやっている楽しみ、羨ましくなって実際にそれに関わることもあるかもしれません。でも忘れています、どれだけ虚しいか。飲み会をやった後にどれだけその後であの笑いが、内容のない笑い、表面的には笑ってますよ、表面的には喜んでますよ、でも心からの喜びじゃないんですよね。このクリスチャンであれば分かります、内側から来るこの喜びじゃないんですよ。そして今度は彼は事業に関わった後にですね、どうでしょう、この残っているものってたくさんあるじゃないですか、ね、でもね、知恵があるものと愚かなものって、確かに知恵がある人っていうのは本当に優れていますけれども、伝道者の書の中にはこれね、死んだら同じ結末になるじゃないかってこう言うんです。墓に行ってその人のことをいつまでも、偉業を果たした人のところに行っていつまでもですね、覚えているっていうことはないんですよね。現実見てください。どんなに偉大だって言ってる人でも、その人のことを追悼するっていうことはだんだん薄れていきます。そしてあんまり変わらなくなってきます。今自分がしている、自分たちがしていることで喜んでますから、楽しんでますから、それをどれだけ汗水流してやって準備してくれたか、作り上げてくれたかということは忘れられているわけなんです。という虚しさがあるわけなんです。そしてせっかく成し遂げたものであっても、偉業であっても、その後継者がきちんと管理しなかったら台無しになっていくわけですよね。これも虚しいとソロモンは言っているわけなんです。火の下にあるものは全て虚しい。そこで私たちは新約聖書に基づいて見ていく必要があるんですね。英語だとすごく分かりやすいです。 Under the sun とさっき言いました、火の下っていうのは Under the sun ですけれども、新約聖書には In the sun という言葉があります。巫女の中に、巫女の中に、あるいは巫女の内にという言葉があります。第一ヨハネの5章の11節と12節です。第一ヨハネの5章の11節と12節です。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ。そしてこの命が御子のうちにあるということです。ここですね。御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は御子を持っていません。火の下にある技ではなく、巫女の中にある命です。でここで言っている巫女の中にあるというのは交わりのことを表していますですね。この中にあるって物理的にただ巫女の中にあるじゃなくて、キリストのうちに自分がいるというところにある命なんですよ。イエス様を持っていれば命があり、持っていなければ命がないんです。しかもその命というのは死んで亡くなるものではなくて、とこしえに続く命だということなんですね。ですからイエス様との交わりそのものに生きがいがあり、そして死んだ後にも希望があるということなんです。でこの中身をパウロがピリピ人への手紙の中ではまた違う言い方でこう言ってます。ピリピの1章の21節から23節です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた生きです。ここですね、生きることは こうこうやってああやってこうやってではなくてキリストって言ってるんです。そして死ぬこともまた益なんです。さっきのソロモンと全然違いますね。死んだら終わりだよ、彼がずっとそれを言ってるんです、伝道者の人。でも死ぬこともまた益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きは豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はこの2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。生きることはキリストであり、死んでもそれは益であり、なぜならばキリストと共にいるからだと断言しています。希望があります。だから彼は喜んでました。でこのイエス様が私にとって命だというその姿勢を貫くときに、この世で起こっているドロドロとしたことの中においても喜ぶことができる。私は主にあって喜びますというのがピリピ書に書いてある、何度も書いてあることなんですけども、人のしている仕事が人間の妬みの結果にしか過ぎないということを4章で彼は話しています。今日学びますね、ここで学びますが、で虚しいと彼は言ってるんです、ソロモンは。けれどもですね、パウロは同じように妬みを受けたんです。彼が牢屋に入れられていてる時に、そのパウロが牢屋で証しをしているということを聞いて、そしてそれに元気づけられて福音をもっと語る人もいれば、今度はパウロを貶めるために妬みによってイエス様を伝えている人もいたって言うんですね。でも彼はこう言ってます。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでます。これがキリストが生きることなんだよと。この姿勢を保っていると火の下では確かに虚しい。しかし神の国を見ることができているので、なおのことを喜ぶことができるんですね。そしてですね、死後の命、これは復活の希望です。死後の命ということはつまり復活の希望です。火の下においては不条理に見える時でも耐え忍ぶことができます。なぜなら復活の時に、覚えていてくださいよ、復活の時に報いを受けるからです。イエス様が言われました。ヨハネの5章の27節から29節、父は裁きを行う権利を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。つまりよみがえりによって人は報いを受け、善を行った者は永遠の命の報いを受け、悪を行った者は滅びという報いを受ける。ソロモンは墓に入ったら同じように忘れられるではないかと言って、また虐げる者がいて権力を持っている者が弱い人を虐げている、だったら死んだ方が、いや生まれてこなかった方が良かったんだと、このように不条理があることを言って虚しいと言ってるんですね。けれども私たちの主イエス・キリストはよみがえられました。信じてますか？イエス様よみがえったんです。心の中によみがえったんじゃないですよ、事実歴史の中でよみがえったんです。そしてキリストを信じる者もよみがえるんです。よみがえるときにこの地上で行ったことの報いを、その褒美を、報酬を主からいただくことになります。コリントの教会には一部に死者の復活を否定する教えが入ってきたんです。それでパウロが第一の手紙で反論を書いていて、その復活を論証した最後にこう言ってます。15章の17節ですが、もし君、あ、ごめんなさい、17節じゃないですね、58節ですね、最後は。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって 無駄ではないことを知っているのですから。で、ここで英語はですね、虚しいという言葉は vain という言葉が使われていて、そしてここでは無駄という言葉は同じように vain という言葉が使われていますが、主にあって虚しくなることは一切ない。主にあって私たちの労苦は無駄になることはしないと言ってるんです。復活によって永遠の報いの希望が与えられているので、私たちが知っていることは決して無駄にならない。愛の行いをキリスト者はします。その行いによってですね、人々が神に立ち返るか、必ずしもそうじゃないんです。そのまま反抗されて、反抗してですね、終わってしまうこともあるんです。イエス様はどれだけの人をあの十字架の場面で改心することができたか。あの囚人が、片方の囚人がいました、または百人隊長が、誠にこの方は正しい方であったと、神の子であるというふうに言いました。でも他のほとんど全ての人はそれによってイエス様を素晴らしいなんて言ってないんですよ。最大の愛の行為に対して報いがそれだけを見たらないんです。私たちも同じように報いはないように見えることが数多くあります。しかし神は忘れていない。神は忘れていない。愛を持って行動に移すこと自体に意義があります。その行いには報いがあるんです。イエス様は死なれてよみがえられました。私たちも死んで愛の行いを行って、私たちの見る形では一切何も起こらなかったことのように見えても、キリストにあって報いが、よみがえった後に報いが与えられるんです。ですから私たちの存在意義というのは成果じゃないんですよ。キリストの中にいるということなんです。イエス様の死と復活を、ですから昔起こったものとして考えないでください。今この方の死とよみがえりに預かっていくということが私たちの生活そのものなんですね。パウロが言いました。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私たちの生活そのものがイエス様のデジャブって、なんて言えばいいんだ、追体験ですね。十字架、よみがえり、イエス様が私たちのうちに現れることを私たちは最大の関心事にする。最大に、これが、これこそなん、私のうちにイエス様が現れること、キリストがおられること、これを証しすることなんだということですね。この知識そのものが喜びであり命なんです。ですからこの世に生きた人の終わりと、その死ぬ時と、そしてソロモンのように生きてしまった人との違いは、死ぬ時に明確に現れる。彼は死ぬ時に空の空、全ては空と言ったわけですけど、パウロはどうか。パウロもですね、死ぬ前に言った言葉があるんです。第二テテムテに載ってます。彼は死刑判決を受ける直前にあの手紙を書いたんですね。第二テモテの4章の6節から8節。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。ああ、よかったね、パウロ。と思うかもしれないんですけど、パウロはこう言ってます。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。主が現れてくださる。イエス様が戻ってきて現れてくださるときには、義の冠を誰にでも与えてくださる。自分がよみがえってイエス様、戻ってきてくださったイエス様にお会いして、その時には 冠が用意されているという。だから死ぬ時が近づけば近づくほどパウロはもう嬉しいんですよ。良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実であったから大きなものを任せようというイエス様の言葉が待ち遠しいですね。これが御子の中にあるということであるわけです。自分が死ぬ時の準備はできているでしょうか。今は結構就活っていう言葉が流行っているそうですね。就活って就職活動ではなくて終わる活動です。つまり死ぬ、どのように死んで葬られていくべきかの活動をするわけですけど、クリスチャンこそがですね、就活ができます。死ぬ時にどのように死ぬ準備をしているか、いろんなことが起こります。神は祝福してくださる。ソロモンみたいにたくさんの恵みを与えてくださいます、神様は。で、弟子たちも同じようにイエス様から権威が与えられて悪霊を追い出すことができました。そしてイエス様はそれを見て喜んでくださいました。サタンが天から落ちるのを私は見たからですとイエス様は言われて、しかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。いろんなことが、良いことが起こってもそれを一番にしないでください。それは良いことです。しかし一番にしてはいけないんです。一番はイエス様のものになっているという事実です。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。とっても大事な御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。御子のうちにあるということが永遠の命であるということ、ありがとうございます。天のお父様、今ここにいる兄弟姉妹が心を開いて疲れているところ、苦々しくなっているところ、絶望しているところ、これをあなたの前に差し出すことができますように。聖霊様、今心を動かしてください。そして捨てて、勇気を出して捨てることができますようにしてください。ここから出ていくときに聖霊に満たされて、捨てたものが聖霊に満たされて、そしてイエス様だけが生きることなんだ、このことを、また新たな生活を始めていくことができますように。捨てる勇気も与えください。私たちは捨てる技、世の中でよく言われてます、捨てる技。しかし霊的に捨てる技を身につけることができますように。最も大事なものだけを掴んでいることができますようにしてください。あなたの恵みが今週も一人一人にとどまってますように。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。